週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の三谷博美です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。三谷編集長、今週のテーマは。
今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は脱アマゾンの急先鋒はどこだ、通販サイト絶対評価をお届けします。
私ももうこの期間、吉武さんがいなかった期間、すっごいアマゾン使いました
、は
い、
そうだよね。
コロナ禍で EC の利用者と消費金額は2桁増が続いて、生鮮食品も嗜好品も全て通販のみ、そんな生活様式ニューノーマルへの転換期が来ました。実は配送や品揃えなどリアル店舗に負けないサービスなど、 EC に関するあらゆる常識が数年前とは激変して、より便利でお得な活用法が出てきているんです。ということで、ぜひ最後まで聞いてください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの三谷編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。今日のキーワードは、
ゴミでできたスニーカー、ナイキスペースヒッピー。
6月11日にアメリカのナイキが国内で発売したスペースヒッピー。ナイキの公式オンラインショップではすぐさま完売の文字が躍りました。最大の特徴はプラスチックのボトルや T シャツ、糸くずなどの素材が 85% 以上使われたフライニット糸を使うなど、環境に最大限配慮して作られていること。そんなゴミでできたスニーカーの環境への配慮が支持されるわけとは。ゴミっていうとなんかあれですけど、ゴミでできてるんですね。
それがスニーカーになる。
はい、まあ、工場の床に廃棄されるスクラップを活用しているっていうことなんですけども、ナイキはこのスクラップのことを宇宙ゴミと呼んでいるそうなんです、はいはい、それでまあ、ただ環境に配慮しているだけでは、まあそこまで売れないだろうと思うんですけども、このスニーカーのクッショニングには、あの話題になったランナーが好記録を連発したというランニングシューズのシリーズ、ベイパーフライ、
あの軽くて走りやすくなるっていうやつですね。
はい、はい、製造工場のスクラップをもとに作られています。
そのスニーカーを見ると、うん、ソールの部分がちょっと再生紙をイメージさせるようなデザインになってますよね。う
ん
う
ん、
そうですね。
ちょっとゴミがなんか入ってる感じするなっていう
感じがするなっていう感じですけど、はい、ナイキが環境に配慮する企業になったんですね、
うん、
はい、商品ごとに微妙に異なるデザインも魅力ですし、あとその再生素材を 100% 使用したというアッパーが染色工程を省くために原料次第の色合いになっているので、一つ一つちょっとずつテイストが違うといったことも特徴になっていますね。でナイキのデザインを担当した方曰く、シューレスがあるかないかですとか、カラーが異なるモデルも選べて、忙しく動き回る都市型のライフスタイルに最適ということなんです。
うん、
でナイキはパリ協定に沿って2030年までに世界のサプライチェーン全体での炭素排出を 30% 削減することなどを目標に掲げています。こうした環境への配慮を強化する動きはナイキだけではなく、アパレル各社にも広がっています。アディダスは接着剤などを使わず 100% リサイクル可能なランニングシューズ、フューチャークラフトループを発表しました。これは靴から靴へのリサイクルの実験が進んでいて、2021年春夏に一般向けに発売される見込みです。また今年の3月には全アイテムを再生素材や環境負荷の低い天然素材のみで作るスペイン初のブランド、エコアルフの日本1号店が渋谷でオープンしました。
そっか、もうシューズもね全部エコの時代なんですね。
は はい、あの特にこの 2,3 年は気候変動の危機的な状況もあり、人や地球環境に良いという取り組みを強化するという企業ブランドが増えてきました。米国では若い人がやっぱりそういった企業をわざわざ選びたいというあのがもうトレンドになっていて、むしろそういうちゃんと環境に配慮している企業であることをアピールしないと物が売れないっていう、そういう時代になってきているということですね。でそれがあの日本にもそろそろその波が来そうだなと思っていたんですけども、このナイキスペースヒッピーがここまで売れたということで、やはり日本にもその波が来ているなというのを私は実感しました。
うん、物だけじゃなくてこう企業の姿勢みたいなのも見た上での購入っていう行動なんですね。
はい、そうですね。
ではズバリ、ゴミでできたスニーカー、ナイキスペースヒッピーのヒット予測は。
物を消費するということだけじゃなくて、あの環境に配慮するという企業にお金を使いたいというような、あの大きな流れを示した商品として、これからもますます話題になると思います。
はい、ESG の投資行動なんかもこういうところに出てくるということで、はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド。番組の後半は脱アマゾンの急先鋒はどこだ、通販サイト絶対評価をお届けします。
コロナ禍で EC の利用者と消費金額は2桁増が続き、生鮮食品も嗜好品も全て通販のみ。そんな生活様式、ニューノーマルへの転換期が来ました。そこで一気に伸びた EC の覇権争いに注目しますが、日常使いする EC がアマゾン一辺倒ではもったいない。実は配送や品揃えなどリアル店舗に負けないサービスなど、 EC に関するあらゆる常識が数年前とは激変し、より便利でお得な活用法ができているということですが、三谷編集長お願いします。
はい、アマゾンといえばお急ぎ便を皆さんご存知でよく使ってらっしゃると思うんですけども。
はい、使ってます。
はい、これに対抗して実は各社が送料や独自の配送網など工夫されて勝負を挑んでいるんですね。狭まるアマゾン包囲網の中、今使うべき EC を探します。
はい、私もアマゾンしか使ってません。アマゾンフレッシュとか、はい、あの野菜が届くやつとか、アマゾンワードローブとか、
うん、すごい全て、
うん、すんごい使ってます。
当然プライム会員、
はい、でもそれだけじゃないって今日は言ってるので教えてもらおうと思ってますけど。
はい、お願いします。
はい、実はあの コロナでアマゾンのものが届かないということが結構起きたんですよね。あの私たちもあの出版社なので、あの 本や雑誌をアマゾンで売ってるんですけども、うん、やっぱり本や雑誌が生活用品じゃないので後回しということになって、しばらく納品されなかったりということがあって、アマゾンしか使ってないと今度もし同じことが起きたらどうしようということで、もっといろんな EC 使いこなそうじゃないかというのが今回の企画です。
いわゆるリスクヘッジですね。
はい、でやはりちょっと押さえておきたいのは4大 EC でアマゾン、楽天、ヤフー、ヨドバシをちょっと押さえておいてもらいたいんですね。
これが今4大 EC なんですね。
はい、というふうに呼んでいます。であの、まあ、各社それぞれ進化しているんですけども、楽天市場ではすでに8割程度のストアが参加する3980円以上で送料が無料になる統一基準を発表しました。であとヤフーなんですけども、ヤフーとイオンが福岡天神エリアで実験的に展開するペイペイダッシュっていうのがありまして、弁当やお菓子などを即時で届けてもらう配達サービスなんです。ヨドバシエクストリーム、これが機動的な配送網を築いていて、全て自社社員で構成されています。かなりきめ細かいサービスが特徴で、都内など一部地域に限られますが最短2時間30分歌って当日配送をしてくれるんです。しかも翌日の配達から時間指定が無料で行えるんですが、この時に11時25分頃に届きますですとか分単位でかなり到着時間帯を示してくれています。
これやっぱりアマゾンに対抗するため、楽天、ヤフー、ヨドバシもうすごい配送網で火花を散らせるということですよね。
そういうことですね。しかもあの新型コロナの感染対策もあり、各社対応を急いでいるのが置き配です。
やってもらってます。
あ、はい、やはりそうです。もともと人材不足の観点で置き配って重要だな 観点だったんですけども、消費者側にとっては時間を気にせず確実に荷物を受け取れるっていうメリットがありますし、まあ、すでにアマゾンでは配送業者にもよりますけど注文時から置き配指定ができるということもあります。で、楽天も楽天エクスプレスの配送に限り簡易宅配ボックスを手掛けるオキッパと連携したオキッパ便というのも始まりました。さらに7月以降ヤフーショッピング上の一部のお店でヤマト運輸のイージーという仕組みを利用した置き配サービスが始まる見込みです。配達時に玄関ドア前などを選択できるようになります、
うん、
また自宅以外で受け取れるサービスも増えています。アマゾンハブロッカーっていうのがあるんですけども、ロッカー型の共用宅配ボックスで利用者はスマホを操作して中にある荷物を受け取ります。設置場所は駅構内やスーパー、ドラッグストアなどを中心に徐々に増えています。一風変わった取り組みがヨドバシの店舗受け取りシステムです。近隣のヨドバシカメラ店舗に荷物を配送して受け取る仕組みなんですけども、これが驚くほど早いんですね。倉庫と店舗在庫の兼ね合いもありますけども、注文してから30分後に、まあ、近くのお店に商品が届きましたということもあるんですね。
続いてはロハコプライベートブランドの快進撃の解説をお願いします。
はい、ここ数年 EC ならではの商品設計から独創的な PB 商品を作ってヒットを連発しているのがオフィス用品の大手アスクルが手掛けるロハコです。例えばナショナルブランドの日用品パッケージデザインを一新するっていうだけでヒットしたんですね。花王リセッシュ除菌 EX は部屋に馴染むシンプルなデザインに変えただけで当時通常商品よりも100円高い398円という価格にもかかわらず約11倍の売り上げを叩き出しました。ナショナルブランドの場合、ドラッグストアの売り場では他社商品と横並びで陳列されるため商品特色が目立つデザインにする必要がありますよね。なのでこう いかに目立つかというパッケージになるんですけども、うん、EC だともう買うものはっきりしているのであとはもうお家に置くだけということでパッケージで商品価値を訴求する必要がないという逆転の発想から生まれた商品なんですね。
今ちょうどトレンディの8月号の紙面にあるんですけども、はい、これ辻さんどうですかこのパッケージ。
なんか前も吾妻編集長とやった回にロハコってすごいパッケージに力を入れて、うん、こうブランド力みたいなのを感じるなっていうふうに思ってるんですけど、うん、素敵ですよ ね包装とかも、
まあ、箱ティッシュ5箱分の容量をクラフト紙で1枚包みにしたエコパッケージの王子製紙のネピアクラフコティッシュペーパーなんかもすごくヒットしました。あとは暮らしに馴染むスタイリッシュな箱で届けるアサヒビールスタイルフリー生発泡酒ストレージカートンなんかもあります。
そこパッケージだけでこれだけ売り上げが変わるという。
そうなんですね。で今まではそういうパッケージを変えただけでヒットするといった文脈がロハコ PB で話題だったんですけども、はい、ここにまた新たな潮流が出てきました。それが通販で焼きたてのパンを買うというトレンドです。
ん、
不思議に思いますよね、はい。2019年9月に満を持して発売されたロハコブレッドという商品なんですけども、新型コロナウイルス感染対策の影響も後押しして4月5月の売り上げは3月比およそ 200% と伸び、しかも他の商品と比べて圧倒的なリピート率を誇るそうなんです。現在ラインナップは5種類ありまして、四季島製パンや高木フードサービスパートナーズと協力して生産していて、水を一切使用せず牛乳や豆乳のみで仕上げた 耳まで美味しい柔らか食パン北海道ミルク仕込みですとか、国産小麦にこだわったハード系のパン国産小麦の石窯パン長時間低温発酵バケットなんかがあります。
これって普通のもう食べられる状態で送られてくるんですか。
はい、そうなんです。パン屋さんに行かないで、うん、これだけの味を手軽に食べられるのは便利ということで好調です。
今本当高級パン自体がね、うん、すごい人気ですからね。
なんかそもそも小麦が売れて、うん、自宅でこうパンを作る人もすごい増えたっていますもん ね。
このロハコブレッドがヒットした要因って何ですかね。
はい、一つ目は EC でのパン販売っていうのを可能にした独自製法にあります。パンを焼き上げた直後に瞬間冷凍して受注が入った数量のみを発送日に解凍するっていう方法なんですね。
出来たてってことですね、うん、
はい。 長時間低温発酵させた生地を焼き上げて急速冷凍させるので、解凍後も焼きたての風味や食感が維持できるというわけです。もう一つはサイズなんですけども、一番人気の耳まで美味しい柔らか食パン北海道ミルク仕込みは通常の食パンの5分の4ほどと小さめに作られているんですね。市場調査によって単身の人を中心にトースターを持たない人が増えていることが分かったそうなんです。生食でも美味しく手軽に食べきりやすい小さめのサイズっていうのがヒットの要因だったそうです。
確かに大きいとガムやめようってちょっと思いますよね。
でも焼かずに食べて美味しいっていうのもなるほどなと思いましたね。
そうですね、ロハコでパンっていうのも驚きましたが、いろいろと進化しているんですね。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は脱アマゾンの急先鋒はどこだ、通販サイト絶対評価をお届けしました。クロストレンド、サリーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドサリーちゃんにご登場いただきます。コロナ対策でマイクロソフトチームスでの収録となります。サリーちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、AI とスタイリストのスキルを組み合わせた EC サービスドローブを紹介します。
ドローブ、何でしょうこれは。
スタイリストさん、あのファッションの、5点ぐらいですね、スタイリストさんと AI が質問に私が答えるとそれをこう送ってくれるサービスなんですけれど、LINE 上でまずそのドローブの公式アカウントと友達になって LINE 上で例えばどういったテーマの服が欲しい、あのカジュアルだったりフォーマルだったり、あとは好きな色、あと洋服の形、スカートだったらあのタイトスカートは嫌いだけどフレアスカートは好きみたいな、
はい、
そういうコンビと、あと自分の体型などだいたい70個くらいの質問にまず回答します、
はい、
であの任意で自分の全身と顔の写真も送れるんですけれど、するとあのドローブの AI と実際にあのスタイリストさんがこれらに合う商品を選んでくれます。で選んでくれた後 LINE でそのこれを届けますっていうのが写真で届くんですけれど、それを自分で確認した後商品が実際に手元に届いて、あの届いた人は自宅であの試着をしながら気に入れば購入、気に入らなければ返送することができます。
で
購入代金は初回はあの商品の代金のみで、2回目以降は1ヶ月2ヶ月3ヶ月の頻度で、まあ、自分で選べるんですけど定期的にドローブから商品の提案を受けられる仕組みで、2回目以降は商品代と別に2900円のスタイリング料がかかるサービスです。
これ使ってみたりしました？はい、
もうあの自粛で全然外に出られなかったので、あのせっかくなら使ってみようと思って一回試してみたんですけど、あの私はまあ仕事もそこまであのフォーマルな格好しなくていいのもあるので、あのカジュアルなプライベート用のスタイルを提案してもらったんですけど、5点届いて、1つが夏用の黒いニットと白のカットソーを、茶色のワイドパンツ、
ワイドパンツ、
黒のマキシスカート、あと緑のバッグが届きました。で、あのカットソーとマキシワンピース、マキシスカートを購入して、
買ったんですね。
気に入ったのがあったんですね。
2個買いました。
ちょっと見せてください、よかったら
見せて。
さすがチームスなので、家からなので、
家にいるから
クローゼットの方に向かって、おすぐ出てきた。あ、かわいい、かわいい。
わかりにくいんですけど、普通のスカート。
やっぱり普段自分が選ばないものを提案してもらったなって感じしました。
自分が選ばないブランド、これ今のビームスだったんですけど、あのビームスってなんか高いイメージがあって、お店はちょっと見たことあるけど買ったことはなかったんですけど、あ、 このくらいの価格で買えるんだみたいな驚きもありましたし、うん、あとはあの全然自分ではあの手にすら取らないような商品が送られてきたので、うん、でもそれもあの自分が持っているズボンとか T シャツとかと合わせて、あ、これだったら着れそうみたいなので買うことができたので、うん、すごい楽しかったです。
新しい、こういつもの自分が買うのとは違う商品に出会えそうですね、
うん、そうですね。なんかあの例えばお店だと店員さんとこうお話しするのも好きなんですけれど、うん、あの今回はあの商品と一緒にスタイリングカルテってい う, こう着こなしのポイントとかスタイリストさんからのコメントが書かれた紙が届くんですけど、うん、このスカート、さっきの紹介したスカートだと白の T シャツと黒の T シャツとかが合いますよみたいなのが書いてあって、うん、あのお店の店員さんと話すとやっぱり忘れちゃったり、家にこういうのあったっけみたいなのを考えなきゃいけないと思うんですけれど、はい、それが実際に試着してあの自分の家で合わせられるので、また違った楽しみというか便利なものがあるなと思いました。
はい、もう女性としてはこう試してみたい気持ちでいっぱいになりましたよ ね。
特に私もあのコロナですごく太ったのでお店に行って試着して入らなくなったら悲しいなと思ってちょっと行くのを躊躇してしまうみたいなところがありますさてやってみたいと思います。
さてではスコア伺っていきたいと思います。ドローブのホニャララ度10点満点でお願いできますか。
はい、リピートしちゃいそう度9点でお願いします。
話聞いてるだけでもう私もこれすごいうなずいちゃいましたさて
あの、はい、例えば気に入らなかったら、うん、あの返送も無料なので、はい、あの箱、はい、もあの配送もらった箱にそのまま入れて返すだけでいいので、うん、まあ、次どんなブランド来るのかなとか、あ、全然あんまり買ったことない色が来たみたいなのが期待できるので、また2回目もちょっとお願いしてみようかなと思ってます。
またちょっとどんなの買ったか教えてください。
は
い、
あ、今度来てください。
わかりました。
今日はドローブをご紹介しました。サリーちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。日経トレンディの8月号では今回紹介しなかった脱アマゾンの急先鋒はどこだ、通販サイト絶対評価の特集など満載です。ぜひチェックしてください。三谷編集長、その他おすすめの記事ありますか。
はい、このコロナの期間にネットスーパーを使い始めたという方はすごく多いと思うんですけど、今もものすごく利用者が増えています。で、その主要ネットスーパーを徹底比較したという記事も設けております。
はい、主要ネットスーパー4社ぐらいですか。
はい、アマゾンフレッシュもそうなんですけども、はい、あとはおうちでイオンネットスーパーっていうあのイオングループですね、イトーヨーカドーネットスーパー、楽天声優ネットスーパーを比較しています。
はい、細かくまた表が紙面にも出てるので、はい、ぜひ買って読んでいただきたいと思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経トレンディ編集長の三谷博美と
ラジオ日経の辻るなでした。